では後半のコーナーに移りたいと思います。前半で読んだゴンギツネですが、このお話の後半部分はまた次回ということで、次回お伝えいたします。申し訳ありません。よろしくお願いします。はい、ということでですね、後半フリートークなんですけれど、これは私が最近ハマってるものを話そうかなって思ってて、はい、最近は私はまあアニメが好きっていう話をしてるんですけれど、アニメでね、最近は働く細胞っていう細胞擬人化アニメにハマっております。とこれはなんか赤血球とか白血球とか血小板とかが全部擬人化されてて、それでその体内の中のなんか様々な敵と戦う、敵って言ってもあの病原体とかなんですけれど、と戦って毎日細胞たちは頑張ってお仕事してるよっていう感じの、すごい教育のためになるような話です。でですね、なんかこれ見ててすごい毎回本当ためになるなって思いながら見るんですけれど、もちろん笑いもあったりして、私はなんかその中では結構誰だっけな、あのヘルパー T 細胞っていう細胞のキャラクターが結構好きだったりしますね。なんかあとはなんだろうな、もちろん白血球もかっこよくって好きなんですけれど、白血球って正式名称じゃないんですね。なんか私初めて知ったんですけれど、白血球っていうのはなんかその白血球の中にもいろんな種類があって、その主にその悪いバイ菌と戦う好中球っていうやつとか、あとなんかなんだっけな、あのなんだっけ、名前が出てこない、あ、寄生虫か、寄生虫と戦う好酸球っていうのとかがいたりするみたいですね。私は知らなかったですけどね。えこれもっと子供の時っていうか学生の時にハマってたら理科のテスト満点だったのになって思いながら、残念だなと思いながら、でも楽しんで見てますね。あとあのなんでしょうね、なんかその番組を見て思ったのが、あ、もっと自分の体を大事にしなきゃいけないなって思って、なんかこう例えば点滴、あ、違う、採血とかあるじゃないですか、健康診断とかで、健康診断とかでこう採血とかがあっても、なんかあ血が、あ、はっ、赤血球が、赤血球がどんどん抜かれていくって思ったり、あとなんかこうかさぶたができたりすると、あ、今血小板が、血小板が頑張っているんだって思ったりして、書かないようにしようって思ったりして、気をつけたりね、あとね、ぶつけないようにしようとか思ったり、体大事にするようになりましたね。あとなんかそう、栄養をちゃんと取るようになったりとか、結構これなんか教育にもいいことがあるみたいで、なんか私がツイッターとかで見たなんかとかだと、あの自分のお子さんになんかこれを食べないとなんか赤血球ちゃんが困るよっていう教育をしていらっしゃるお母様とかがいるみたいで、ね、世のお母様たちがもしこういうこれを聞いていたら、ね、そういうこのアニメ、あの働く細胞っていうのを見せてね、そういうなんか野菜を食べようっていう子供に言ってみたらいいんじゃないかなって思いますね。あとはね、なんか働く細胞ブラックっていうその別の作品の、別の作品っていうかシリーズなんですけれど、シリーズの中のあの話もあるんですけれど、そのブラックっていうのは本当にブラックで、内容があの飲酒とか喫煙とかそういうのでボロボロになった大人の体で働く、あのブラック社会で働く細胞たちの なんかお話なんですけれど、なんかそういうのを見るとなんか飲酒した時の体の仕組みとか喫煙した時の体の仕組みとかそういうのが分かって、なんか飲酒喫煙はほどほどにしないといけないんだなっていうのがあって、もうこれこそね、もう保険の時にね読ませるべきだと私は思いましたね。なんかね、本当なんかそう、前回も言った気もするんですけれど、なんか今の子って恵まれてますよね。なんか漫画で勉強できるんですよ。羨ましいです、私すっごい。私が学生の時とか単語帳とか教科書とか線引いたりしてそれで覚えてたから、全然何もつま面白くも何もなかったのに、最近の子供は漫画で全部勉強できるからすごい羨ましいです私ね。なんかキャラクターになってたりしてたらね、覚えやすいですよね、すごく。歴史とかあの細胞とかもそうですけど、科学とかもそうですけど、それはすごい、なんかテストで満点取れちゃうじゃんとか思いましたね。いやー本当羨ましいな。私ももう一回学生時代に戻って満点取れ、どうだろうな、満点は取れないかな。でね、そう、この働く細胞はあのいつやってるかって言いますと、多分関東だと土曜の深夜とか金曜の深夜とか金土日のいつでかの深夜にやってた気がします。だいたいあの12時半くらいですね。12時半くらいになんかそのテレビで放送していた気がします。でね、みんなもね、なんかもし今こういうのにハマってるよとか、なんかこういうのが面白いよとか、そういうのがあったらぜひぜひね、あのドリームラッシュの方のところに、ね、メールとかで送ってくだされば私たち反応しますので、特に私なんかアニメとか大好きですからね、それでね全然反応して投稿したりしますので、はい、皆さんからのそういうお便りをぜひぜひ、私たちもなんかそういろいろ吸収したいので、なんかこういうのがあるんだとかああいうのがあるんだとか、そういうのをね知りたいですね。私はそうですね、今はそんな感じで働く細胞にハマってますね。で、あとなんかその漫画とかだけじゃなくて、あとはなんかゲームに、こういうゲームにハマってるよとか、なんだろう、こういう本が面白いよとか、そういうのでも全然教えてもらいたいなって思います。ね、あの私は本は最近は何読んでるかな、本はねいろいろ読んでるんですけれど、最近は詩とかばっか読んで、詩を読んでるんですけどね、萩原朔太郎欲しいなと思いつつ、萩原朔太郎ここで紹介したかな、わかんないけれど、そういう詩人が北原白秋の弟子で萩原朔太郎って人がいるんですけれど、その人の詩集とかも書いたいなと思いつつ、なかなか行けてないんで、今度秋の古本祭りとかに行ってそれをゲットしていきたいなって思います。 ということで、今回も終わりの時間が近づいてきてしまいました。はい、今回もなんか私一人の拙いちょっとものだったんですけれど、ここまで聞いてくださった方はありがとうございます。次回はね、11月の月曜日になると思います。この番組はドリームの名の通り、夢を持つ私と夢を持つ皆様で作られる番組です。番組内で紹介してほしいというアーティストさんの推薦、またぜひ私たちの楽曲を流してほしいという事前も大歓迎です。番組内の専用アドレス dream@pifuri.net までリクエストをお寄せください。またこの番組の放送局であるピフリネットのツイッター、フェイスブックのフォローといいねもよろしくお願いします。ドリームラッシュのアカウントも合わせてフォローお願いします。ドリームラッシュで検索してください。また、番組のツイッターアカウントに関してイメージイラストは漫画家として活躍されている島口ほらさいさんに手掛けていただきました。ポップで可愛いイラストがご覧いただけます。島口さんのツイッターや私たち個人でもツイッターをしております。ぜひぜひご覧ください。それではね、次回はミキさん、本田さんが戻ってきてくださることを信じて、ではまた次回お会いいたしましょう。ドリームラッシュ。